回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
1月21日金曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。大寒の昨日を終えてというところではありますが、まあまあまあ寒い日が続いております。日本放送屋上の温度計、この時間今朝も 1.2 度となってますね。あったかくしてお過ごしください。
はい、
今日なんか最低気温が
氷点下、ね、東京都心が氷点下 0.4 度、これが5時30分時点なんですけれども、本当にね、一段と冷え込んでいますよね。
本当だよね。昨日さ、はい、辛坊治郎さんのズームが終わって、で、まあ、その後いろいろ雑務をこなしながらですね、会社出たのが7時ぐらいだったんですけど、うんうん、風が強くてさ、
そうなんですよ、
もう体感気温はこれはマイナスなんじゃないかっていうさ、ね
ただでさえ寒いんですけど、風がね、北寄りの風が強まっているので、それでまた一層寒く感じるという。
今日どうなの、風の方は。
今日もですね、北寄りの風が吹きますので、
勘弁してよね、本当にね
なので首元とか、ね、しっかり温めていただければなと思います。
はい、まあ、最高気温8度の予想となってますけども、体感はもっと寒いぞと思ってね、
はい、
支度をして出られればというふうに思います。さあ、番組はですね、地上波のこの、ね、FM93M124 にだけじゃなくって、ラジコの、ね、タイムフリーでのまた聞けるとか、あるいは YouTube やポッドキャストでも配信しておりますんで、まあ、その辺で海外から聞いてくださる方もいらっしゃいます。カナダビクトリアからですね、メールをいただきました。ブリティッシュコロンビア州というところ、まあ、バンクーバーの近くのはずですね、ビクトリアというところもね、在住ですと。日本もコロナ陽性者増加でアラームが鳴り始めていると思いますが、カナダの状況についてお伝えしますと、いうことで、カナダの1月19日時点での陽性者が1日あたり29,355人、すでにピークアウトしたと判断がされています。で、ただ1日179人亡くなる方がいるということで、まあ、未だ大きく増加傾向であること、によりブースターショット、まあ、3回目の接種ですね、それを急ピッチで進めてるんですと。はい、で、18歳以上の成人では2回目接種から6ヶ月経過した人がブースターショットの対象、現在は 33.2%、 だから3分の1の人がすでに接種済みであるということです。私もこの方もですね、モデルナで接種を完了しました。今月の初めのことでしたと。副反応、今回の方がやや強かったようにも思いました。これはすでに回復していますと、いうことでですね、まあ、あとはファイザーの薬っていうのが最近承認が下りたということで使えるようになっただという、飲み薬ですね、まあ、経口の、ね、薬が出てくるということになると、まあ、これかなり朗報だということ、まあ、カナダでもそういうことが言われているようであります。で、今回のオミクロン、12月14日頃から立ち上がって1月7日頃ピークを迎えました。ほぼ24日間を要しましたということで、日本もピークを超えるのは1月25日あたりなんじゃないかと思いますと。やっぱ立ち上がりからピークを迎えるまでっていうのが今までと比べてだいぶ早いと、いうことをの応用ですよね。まあ、高齢者、気温症のある方は特に気をつける必要あると思いますというふうにいただきました。
ありがとうございます。
細かくね、書いてくださいましたが、まあ、これ南アフリカだとか、あるいはイギリスの例なんていうのも見ていると、やっぱ同じような感じで、まあ、ぐっとこう立ち上がりは、大きな数字は出るけれども、まあ、一方で、ピークアウトも早いということ、まあ、この辺が胸付け八丁なのかということもね、思うところでもありますけれども、まあ、ね、日々のね、感染対策はしながらというところで、はい、まあ、ぼちぼちやっていきましょう。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さん、日本放送関西支社大阪からのご登場です。この後6時半過ぎからご登場いただきますが、まずは新型コロナ、日本の社会への影響等々というところをお話しいただきます。そして7時 台取り上げるニュース、子どもへのワクチン接種、5歳以上に対象拡大、厚生労働省今日正式承認へというニュース、それから新年度予算案、来週の月曜日24日から実質的な審議へと、そしてまん延防止等重点措置今日から、さらには貿易収支、去年2021年分の数字が出てまいりました。それから今日予定されている日米の首脳会談、TPP 復帰をバイデンさんに岸田さんが要請するというような話が出てきています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。後ほど取り上げますけれども、5歳から11歳、子どもに対してのワクチン接種について、まあ、これを、ね、一面トップというところが多いようです。読売新聞、5歳から11歳ワクチン了承、厚労省部会3月開始前倒しもという記事、それから毎日新聞もワクチン5歳から11歳承認へ、ファイザー製3月以降接種というふうに出ております。それからですね、朝日新聞は若者は検査せず診断可能にと、感染急増の時に医療逼迫を避ける狙いで、まあ、ただこれ何か期間決定がされているわけではなく、新型コロナ対策を政府に助言する専門家の有志が、出してきた提言案についてというところのようです。それからですね、東京新聞は感染者が濃厚接触者に連絡とい う都が、東京都が保健所の業務見直しを要請というニュースです。まあ、これだけ、PCR の陽性者の数が増えてくるということになると、まあ、濃厚接触者だと感染経路を追うということをやってると、どんどんと保健所もパンクしていくということもあるんで、まあ、これ京都だとかあるいは沖縄でも同じようなことが、ね、出てきております。ごめんなさい。そんな中で気になるニュースなんですが、まずですね、日本とフランスの間の2プラス2外務防衛担当閣僚協議が行われております。まあ、これね、定時のニュース、先ほど6時のニュースでも、新業アナウンサーが読んでくれましたけれども、まあ、自由で開かれたインド太平洋に貢献する、協力を推進するということが確認されたと。でその中で、オーストラリアとの間で先に結んだばかりのいわゆる円滑化協定と、訪問部隊地位協定という言い方もしますが、これをフランスとの間でも結ぼうじゃないかというような話が出てきております。まあ、フランスとの間というと、去年ですね、アメリカ軍も交えながら、まあ、3カ国での演習だとか、あるいは日仏の間で、演習を行うということがありました。でこれ当初は、実際にですね、離島の無人島を使ってそこに対しての上陸訓練等をやろうというような話があったようであります。まあ、フランスも南太平洋ニューカレドニアにね、海外領土を持っていて、そしてまあそこに一応太平洋軍という形で、海軍等々も配備しているということもありますんで、まあその辺で、島を守る、あるいは島を奪還するというような共通のね、作戦目標の中で、日仏で演習をするというようなことも想定されていたんですが、ただこの訪問部隊地位協定、円滑化協定がなかったんで、じゃあフランス軍が武器持ってやってきた時に、それをこう日本の、まあ、演習場ならまだしも、そうではない普通の土地に入れるっていうのは法的にどう整理したらいいんだというところがなかなか折り合わなかったと。まあ、あとはそうやって来たフランスの兵隊さんたちをどう扱うんだというようなあたりもですね、それこそこれオーストラリアとの間でも問題になりましたが、じゃあ死刑どうするんだと、もしフランスの兵隊さんたちが、犯罪を犯した場合に、公務内公務外で、という切り分けもそうですけれども、まあ、その辺がうまく整理ができなかったんで、前回は演習場での演習のみという形になったんですが、まあ、これを今後どうしていくかというところを、ね、協議するということも、まあ、話し合われたようであります。これはオーストラリアとの円滑化協定の時も話しましたけれども、もちろんですね、演習のためにそれを円滑にするためにというのはあるんですが、まあこういう仕組みがあるということは当然ながら有事も機能するということにもなりますので、まあこうしたこともまあ抑止力の一端を担うということにはなろうかというふうに思うところです。それからですね、もう一つ気になる記事で、これは読売新聞がですね、経済面で載せているんですが、日 本のですね鉄道を走っていた車両が経年が経つとですね、まあだんだん古くなってくるとこれ引退するんですが、引退した後に第二の人生を送るというですね、まあ、人生とは言わないか、車両たちが結構いるんですよ。で実は昔日本の山手線を走っていた電車205系というのが今、インドネシアのジャカルタ近郊をですね走っているであるとか、あるいはですねディーゼルカーがタイだとかミャンマーだとかベトナムだとかこういろんなところに行ってるという話があるんですが、そんな中読売の経済面、鉄道日本の中古に賛否、高コスト古すぎる、東南アジア新車導入機運というふうに書いています。先頃ですね北海道で、特急として走っていたディーゼルカーをですね、持っていくというのがあって、まあこれに対して、受け入れ国のタイが賛否両論だったという話を引きながら、経済成長を期してきた東南アジアの国々では、まあ、今まで中古でね、質の良いとされる日本の車を、入れていたんですけれども、いい加減新車が欲しいというようなことが出てきていると、まあ、これはですね今度は日本の鉄道車両メーカーにとってはこれチャンスになるだろうと、まあ、すでにヨーロッパでは結構実績があってですね、イギリスでは高速車両をかなりこう入れていると、でそれも電車とディーゼルカーのハイブリッドみたいなやつを入れたりなんかしていろいろ使い勝手がいいんですけれども、でそれにこうやろうとして、まあ、例えば日立という会社をですね、イタリアの車両メーカー大手だったアンサルドブレダというところをこう買収したりして、この会社は実はもともとフランスのアルストムの傘下でもあったんですが、それをこう、取ったというような、形でこういろいろ連携をしているということがあると、その辺を考えるとですね、じゃあ質がある程度担保できる現地の車両メーカーと組むなどということをして、日本として販路を広げていく、そしてこれ車両を入れるということになるとその保守点検等々でお金が取れるというのが1点と、そして、それに付随する信号システムだとかも含めて受注をするということになると、これかなりね、安全保障面とかあるいは経済面でつながりがどんどんと深くなっていくということもありますので、この辺はですね、まあ、国としても推していくんでしょうけれども、ちょっと日本のメーカーの頑張りにも期待したいと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は評論家の宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からのご登場です。宮崎さんおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
大阪からです。
大阪から、はい、今日のこの時間のテーマ、まあ、コロナと日本社会というようなところになりますが、
まあね、まあ、先に言っておくと、うん、私は先般ね、
はい、
まん延防止重点措置というのが、
はい、
13県か、
はい、そうですね、13都県で
13都県に、
はい、
こう発令されることになりましたが、う
ん、はい、
私はこれはね、基本的にはデルタ株の対策の上書きに過ぎなくて、こうオミクロン株の特徴を踏まえたものでは全くないと思います、
はい、これね、後ほどまた取り上げますが、前回先週月曜に出ていただいた時もその特性を捉えないといけないだろうというね、
そう
ご指摘はされていらっしゃいました。
まあ、最大一番な問題なのは飲食店に対する、うん、店舗規制や行動規制というのが中止になっている、広域行動規制が中止になっていて、本当は飲食店だけではなくのみならず、
はい、
家庭とかね、あるいは職場で広がってるわけですね。これに対する対応ない、うん、何もないですよね。まあ、要するに外出は自粛してほしいということを言うぐらいしかないっていう、
はい、
そこはね、問題なんじゃないかなと思いましたね。
しかしこれ間もなくというか2年を過ぎてくるというこのコロナ禍の中、もうずっとストレスがかかりっぱなしみたいなね、状況の中でみんな生きてるってことになりますよね。
まあね、社会状況から言うと、
はい、
注意して言わなきゃいけないんだけど、例えばね、犯罪っていうのが、
はい、
目立つ犯罪というのは何らかのこう社会的な背景というのがあるわけですよ。ただこれは注意して言わなきゃいけないのは、その社会的背景があったからといって、はい、免責したり、その犯罪を正当化したりするものでは全くない、
はい、
ただし再発を防止するためにはそういうことを考えてみる必要があるかもしれない。今日もね、朝日新聞に、
はい、
宮台真司氏が、社会学者の宮台真司氏がこれについて触れてるけれども、おいおい、私はね、 うん、ある種こうなんていうのかな、コロナ禍における、
はい、
時代閉塞、
うん、
これ時代閉塞の 現状というのは1910年代に、
はい、
あの石川啄木が述べた朝日新聞に書いた評論に、
はい、
あるんですけれど、まさにね、私はね、ある種の閉塞感、
うん、
とこう上昇がね、
はい、
難しくなってきているって、こう階級的な上昇が難しくなってきているっていう、
はい、
こう流動性、社会的な流動性の不足っていうのが、あるんじゃない。だからちょっとこう例えば、
はい、
東大に入れそうにないというようなことになると、もうこれで人生が終わってしまったかのように考えてしまう。これね、ずっとね、2021年から、
はい、
小田急線首相事件とか、
はい、
京王線死傷事件、
はい、
から、まあ、記憶に新しい大阪のビル放火火災殺人事件、ビル放火殺人事件、そして東大前で受験生が 3人切りつけられるという、
うん、
結構ね、いわゆるこう心理学者だったら拡大自殺と、
拡大自殺、
要するに自分が死にたいんだけれども、はい、自一人で死ぬだけではなくて、こう他者を巻き込んで死ぬ、死のうというですね、
はい、
そういうことが動機づけられた、犯罪というのが起こっている。念のために言っておきますけど、凶悪犯罪の数自体は、
はい、
減ってるんですよ。でもこういう特異な動機に基づく犯罪というのが目立ってきているというのはとても気になるところですね。
メール、ツイッター、さまざまいただいておりますが、こちらですね、
ありがとうございます。
春日井からいただきました、
はい、
広文さん56歳、はい、会社員の方、ありがとうございます。僕は小牧基地の近くに住んでますんで、昨日の夜10時頃こんな時間に自衛隊機飛んでるんだと思ったら、オーストラリアに向けて出発した C-130 輸送機でした。確かに2機飛んでいきましたよと。報道されなければ誰も気づかない地道な活動に本当に頭が下がりますと。
そうですね、
無事な活動を終えて帰還されることを願っております、はい、といただきました。トンガに対しての、まあ、緊急の物資等々の援助ということで、まあ、派遣された C-130 の2機、小牧基地から出発というのは確かに記事にもなってます。
トンガの空港って着陸できるようになったんですかね。
なんか昨日あたりの報道で、ようやく火山灰が片付けられて、ニュージーランドとオーストラリアの飛行機が降り立ったという話があった。
それはよかった。じゃあ、飲料水とかも運べますね。
いやー、これね、飲料水が相当こう逼迫するんじゃないかということが、もう今でも言われてますもんね。だってこう
雨水を溜めて
飲料水をして
る、だからこう火山灰で汚れちゃってるからね、飲めないんですよね。
なんでね、海水の除去装置等々を積んで、自衛隊の艦艇も輸送艦も出たという話がありますので。
なるほど。
いやー、でもね、津波警報が出たっていう週末もびっくりしましたよね。
だって最初さ、日本には津波被害、来ないっていう、
そうですね、若干の海面上昇のみみたいなこと、
ちょっと安心してたら、全然そういうこととは違っていて、でもなんかこういうことで、
はい、
こう地球全体が影響を受けるっていうのは、やっぱり驚きだったし、
はい、
踏まえておかなければならないことだと思いましたね。
本当ですよね。まあ、過去にはね、チリ地震津波みたいなものも日本は経験してるわけですもんね、はいはい、
だから結構火山灰が吹き上げられてしまったんで、
はい、
これがこう農作物とかね、
はい、
そういうものに影響を与えるんじゃない、これ2年か3年ぐらい続くかもしれないんでね。
そうですね、
それも注意が必要ですね。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、今週の出演者の皆さんを振り返っていきます。17日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。18日火曜日、ジャーナリストの有本香里さん。そして東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さん。19日水曜日はジャーナリストの佐々木俊直さん。昨日木曜日は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。そして今日金曜日は評論家の 宮崎哲也さんと一緒にお送りしています。この後のキーワードは貿易収支、そして7時40分過ぎのスクープアップでは岸田総理がバイデン大統領に TPP 復帰を要請へというニュースを取り上げます。
はい、そして来週は特別企画、経済外交オミクロン工事ワールドウォッチ、6時台前半からコメンテーターの皆さん早出でご登場いただきます。24日月曜日ジャーナリスト須田慎一郎さん、25日火曜日朝日新聞編集員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さん、26日水曜日数量政策学者高橋陽一さん、27日木曜日作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん、28日金曜日は外交評論家で内閣官房参与三宅邦彦さんです。さらに、ゲストには自由民主党高市早苗政調会長が登場、与党の政策のキーパーソン満を持して工事に降臨です、うん、そしてですね、政府の新型コロナ対策分科会委員で内閣官房参与の岡部信彦さんも出演です。地上波日本放送はもちろん、ポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーなどでのチェックもお願いいたします。
そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。毎週木曜日の午後に更新しています。今週は宮崎裕子記者が担当、テーマはコロナ禍で変わるホテル業界、2022年注目のホテル後編。ホテル専門誌の編集者をゲストにお迎えして詳しくレポートします。特に来週は、うん、はい、飯田浩司の OK 工事イヤップ、よろしくお願いします。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。宮崎、
はいはい、大阪はね、少しずつ、
明るくなってきました。
日が差してるというか、日は差してないんだけど、明るくなってきました。
そうですよね、この時間ちょうど日が昇って直後ぐらいの感じですもんね、うん、
でも京都はね、どか雪が降ってたんだよ、は
い、今朝ですか。
そう、今朝。
あ、本当ですか。
うん、昨日の夕方も降ってたんだけど、今朝あの大阪の方に来るときにどか雪が降ってたんで、はい、ところがね、大阪近辺に なると晴れてくるんだよね、
はい、不思議なもんですね。
不思議なもんですね。
しかし、そうですか、京都の市内でもどか雪。
そうそう、市内でどか雪だから、うっすら積もってました。
あららららららら、ら、それがね、今度新幹線とかもいろいろ影響出るかも。
そうそう、ね、その可能性あり、米原とかね、
岐阜、関ヶ原のあたりね。
そう、
はい、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
では7時台最初に取り上げるニュースはこちらです。子どものワクチン接種を対象5歳以上に拡大、厚生労働省が今日にも正式に承認へ。新型コロナウイルスワクチンの接種について、厚生労働省は5歳から11歳までの子どもも対象に加える方針を決定しました。今日にも正式に承認する見通しです。専門家で作る部会で、承認の方針を決定したということで、まあ、今日正式に期間決定すると、まあ、今まで12歳以上だったのを5歳以上とするということですね。宮崎さん、まあ、この対応どうご覧になりますか。
うん、まあ、そのワクチンに関しては、はい、特に子どものワクチン接種に関しては議論がないわけではないんだけれども、まあ、とりあえず子どもにね、蔓延してしまう、
はい、
こう可能性が高いオミクロンの特徴として。
そうなんですよね、
先ほども申し上げたように、まず子どもが感染してきて、はい、家族で感染して、それが職場で感染してしまうっていう、感染ルートっていうのはかなりはっきりとしてきてるんですね。そうするとやっぱり子どもを予防しなければいけないのではないかっていう問題意識は分かります。
まあ、そこのこう部分で、まあ、子どもからもらってくるっていうと、まあ、普通の風邪だったりとか、あるいはインフルエンザだとかと、まあ、対応としては似てくるのかもしれないなという感じですかね。
そうですね、うん、
うーん、確かにうちの子供の通ってる小学校でも学級閉鎖とかっていうのが出てきてますね。
で、多発してますよね、学級閉鎖がね、
はい、
で結局じゃ あのインフルエンザとの最大の違いは何かっていうと、まあ、いろいろね、こう症状の違いというのも あるんだけれども、
はい、
インフルエンザには、この 治療はかなり有効な治療薬というのがあるわけじゃないですか、うん、まだね、新型コロナに関してはそれが出てることは出てるけれども、うん、最も有効なもの、はい、まあ、具体的に言うとファイザー製のものが、出ていないし出回ってもいない、うん、そうですよね。
まもなく緊急承認かというような、まあ、ニュース
がそんな段階ですから、うん、でまあ、これがおそらく出回って、はい、十分な数出回ってくればですね、これは明らかにゲームチェンジャーになることは間違いないですね。
まあ、ワクチンの接種はこれだけ進んできているとなると、この経口薬が手に入って、それが、まあ、あまねく即座に使えるようになれば変わってくるということですか。
ここで、うん、まあ、収束とういうことが言えるかもしれない。ただし、これは後ほど触れるけれども、
はい、
フィナンシャルタイムズとかの2020年予測だとさらに強力な、
はい、変異だとかって
ことですか。変異株が出てくるんじゃないかというふうに予想してるんで、ここがどうなるかというところはちょっと注意しなきゃいけないと思いますが、まあ、一応変異株に対しても経口治療薬は効くようですから、は
い、
そこに期待するしかないですな。
まあ、そこの部分をね、今日この番組の冒頭でカナダからのメールをご紹介したんですが、カナダではもう承認が取れていてと、うん、まあ、ただまだ行き届いてないということですけれども、これから先ワクチンと同じようにこのファイザーの経口治療薬というのも世界中で取り合いに当座はなっていくかもしれないですよね。そうすると
一応、ね、こうアメリカが今までの倍の量を要請しているということだから、アメリカにまずは出回るということになるんでしょうけど、あとはもうファイザーの製造能力にかかっている感じがしますね。
おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。新年度予算案24日から実質的な審議へ、与野党の国対委員長が合意。自民党の高木剛、立憲民主党の馬淵澄夫両国対委員長は昨日国会内で会談しました。新年度予算案の趣旨説明を今日21日に衆議院予算委員会で行い、週明け24日から実質的な審議に入ることで合意したということです。まずは国交省の統計書き換え問題について、集中審議を行うことを立民は求めていたということでありますが、まあ、これは、折り得なかったというところでありますが、審議は始まると、まあ、国会論戦始まる、
まあ、国会の、ね、野党の攻めどころっていうのは、う
ん、
基本的には今おっしゃった国交省の、うん、統計、
はい、機関統計の改ざんだと、
改ざん問題、うんと、はい、沖縄の米軍基地の、
はい、
いわゆるこうオミクロン漏出問題という、
はい、
それが2つ攻めどころなんですよね。
まあ、この辺を予算委員会立って全閣僚出席ということになると、総理どうなんですかというふうに来るわけですか。
うん、そういうことになると思います。だからやっぱりね、立憲民主党なんかはさ、
はい、
泉体制になって、提案型に変えていくというふうに言ってたんだ、うん、はい、やっぱりそれだと野党の存在感がね、うん、薄いというようなことが新聞に書かれてしまうんで、
はい、
なかなかそれだけではやっていけないということなんでしょうな。
まあ、今週は施政方針演説があって、それに対して代表質問というところで、まあ、むしろ維新の会など日本維新の会などが、政権に対してもまあ、かなり対決姿勢だというような記事が今日あたり出たりなんかもしましたけれども、どうなんですかね、その辺のスタンスがちょっとずつ変わってきたりしますか。ま
あ、それはね、一つには、岸田体制に対しては、
はい、
私は維新というのは結構批判的だと思うんですよ。
はい、
例えばこれが河野体制だったらもっと融和的というか、
うんうんうん、
あるいは例えば菅さんだったらね、
はい、菅政権が続いていた
ら、菅政権だったら河野体制がもしできるとすれば菅さんが、
はい、
後押しをするはずだから、うん、そういう体制だったら維新としてはかなり、居心地のいい体制なんで、もっとこう融和的な感じがなったと思うんだけれど、
はい、
そこですね基本的に。だからこれはね、当然この参議院選挙というものをどういうふうに目指していくかという、各党の思惑というのが、出ていて、方向感を失っているのは私は立憲民主党だというふうに思いますけどね。他の政党は比較的、参議院選挙に向けての方向性というのは、はっきりと打ち出されていると。
その辺、維新は当然こう自民党の、岸田体制に不満を持っている、でも立憲に行かない人たちの受け皿を狙うっていう、この間の衆院選をさらに拡大していく形を目指すわけですかね。
そうですね。それである程度成功したので、その方向性で行くんだと思いますけど、これね、予算案の問題というのも重要なんだけれども、それだけではなくて、この国会論戦というのは基本的にはもう参議院選挙、7月の10日ですかね、
今10日なんじゃないかと言われてます。
今10日ではないかと言われてますけどね、
はい、
そこら辺を目指した事実上のこう選挙モードに入っているということですな。
そうすると、野党は存在感を示しつつやって、与党の方は守りに入るってことになりますか。
ただね、今のシミュレ現時点ですよ、
はい、
現時点でさまざまなシミュレーションを見てみると、ちょっと気が早すぎるんだけれども、今の状況でだということを前提として見てみると、自己圧勝に近い状況ですね。これはもしこの通りになればですよ、これは岸田政権としては、とにかくこの通常国会を乗り切って、参院選挙に臨んで勝つというのはですね、彼の政権、長期政権化するための一つの大きな、あれですから、この目標ですから、そうするともう政権内においても安定してきている、ところが政権内でね、対立が生じてるじゃないですか。公明党と自民と公明の間に不協和音が、
それこそあんまりこう自民党が言うこと聞いてくれないんだったら我々推薦出さないぞっていうようなね、ことまで山口那津男さんが、
これはね、一つには、
はい、
この岸田総理の周りの記者とか、
はい、
岸田総理に会った人たちが幾度に言うのは、岸田さんすっごい今自信持ってて、
自分の責任、
ちょっとね、過剰なくらい自信を持っていて、あまり人の話を聞かなくなってきている。これがね、はい、この首相の、なんていうか態度に対して公明党が危機感を持ち始めているというのはあるし、
なるほど、
当然ね、こう全体状況を見ると、
はい、
憲法改正等に向けての年率の組み替えっていうのが、
なるほど、
少なくとも維新国民連合は、
はい、
これを目指すわけですよ。
そうですよね、
うん、
憲法改正という意味では一致してるじゃないかっていうのは、結構公の場でもかなりね、維新の馬場さんなどはおっしゃってますもんね。
で、国民が、都民ファーストだと、
そうですね、はい、
連携、合流をこの目指した連携というのを先般発表したでしょ、
昨日も代表同士で会ってるというような話がありますね。
でその話ありますよね、でこれは一つは何かというと、
はい、
旧希望的なね、
確かに都民ファーストとこう国民だと希望の縮小再生産みたいなね、一部立憲に移ってしまった人もいるので、
ところが、
感じですが、
はい、立憲もこの参議院選挙で、大きく負けるとですね、
はい、
分裂の可能性というのが出てきていて、もうすでにほら、噂話ぐらいのレビューだけれども枝野氏を中心にした人、
はい、40人ぐらいがなんて出るんじゃないかって、
移動するんじゃないかなんて話がね、これは私はあまり信憑性のない話だと思うけれども、そういう話が出てるでしょ、これはね、逆側もそう思ってる可能性が、つまり、
はい、
右派のどちらかって右派の人たちもそう思ってる可能性があるわけよ、うんう
ん、今のこう代表に
代表もねもともと国民だしね。
そうですよね、もともと国民から立民に移った人たちですもんね。
だから非常に次の参院選挙で大敗ということになると、はい、立民の、うん、どちらかというと保守派、右派の人たちが、
はい、
維新国民連合に合流する。そうなるとね、うん、もう維新プラス、
はい、
旧希望、
希望それね100人以上の結構大きな塊になっていきますね。
そうそうそう、そというような形で野党再編が起こっていくことを、起こりうることをこの踏まえた。
でも今その流れの中だとこう参院選はまあある意味過渡期で行われる選挙になるから野党がまとまって共闘ってわけにいかないというところで与党が勝つっていう流れになってるんですか。
そ
う
そ
う、
それを公明党は気にしてる。
公明党としては勝ちすぎても我々存在感なくなるんじゃないかっていうのは。
そ
う
そ
う、
しかもね、じゃあ その維新だの国民だのに、はい、うちのようなあの下部組織があるんですかっていう、地上戦できますっていう。
うちが各選挙区2万人は上乗せしてるんですよ、分かってますかと。
維新さん大阪では地上戦もできるんだけどそれ以外で地上戦できますっていう、
う
ん、そういう牽制もあるということですね。
これ今の話の中であともう一つ野党の政党出てこなかった、名前が全く出てこなかった、うん、共産党、ここは野党共闘立民とやろうってずっと言ってましたけれども、これどう動いていますか。
あのね、選挙区の情勢によっては、
はい、
まあ、特に衆院選なんだけどね、選挙区の上昇によってはもうこの関係というのは断ち切れない関係というになっているというところもなくはない。
立民と共産の、
そうそう、
野党共闘、
だから分裂含みになっていくんだけど、路線対立で、
はい、
でここはねやっぱ連合がどういうふうに動いていくか、今の会長、はい、前線同盟ご出身ですよね、
はい、
いわばこう連合の中では民間で、うん、しかも右派の、うん、の労組の出身ですよね。
そうですね、
ここがねどういうふうに動いていくか、立民と連合との関係がどうなっていくかということが左右していくんだと思いますね、
は
い、
なるほど。今国会も本当にいろいろな動きがありそうだという感じであります。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西社からのご登場です。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。貿易収支。貿易収支は輸出額から輸入額を引いたもので、輸出よりも輸入が少なければ黒字、逆に輸入の方が多ければ赤字となるというもの、まあ、物であるとかの取引に関する数字であります。これを踏まえて次のニュースです。財務省が昨日公表した2021年の貿易統計で、輸出額は前の年と比べ 21.5% 増の83兆931億円、輸入額は 24.3% 増の84兆5652億円となり、ともに比較的1979年以降2番目の高水準でした。輸出から輸入を差し引いた貿易収支は1兆4722億円のマイナスで2年ぶりの赤字となっております。まあ、赤字の原因としてエネルギーということが挙げられております。
飯田さんとね、
はい、
昔やっていた番組、
で
もずっと強調し続けたんだけど、
はい、
貿易赤字というのは、うん、損が生じてる、日本国に損が生じてるわけではないんですよ、
うんうん、
で貿易黒字っていうのは得してるわけではない、
はい、
これはあくまでも要するにこの、貿易収支が赤字であったとしても、うん、日本の経済として、
はい、
悪い状況、必ずしも悪い状況ではない、
うんうんうん、
悪い状況であるとは限らない、
限らない、
はい、黒字はいい状況であるとは限らない、うん、というのは大体不況時っていうのは、
はい、
特にデフレ不況の環境の下では、貿易黒字になるわけですよね、つまり輸出額超過になってしまうという、
はい、
その傾向があるので、これはも、うん、この経済状況の反映とみなすべきであって、はい、何らかのこう原因として捉えるべきではないということを強調してきましたが、はい、今回のはね、はい、まあ輸出が好調であるということが一つあるし、この輸入がね、
はい、
このその巣ごもり関連の輸入というのはどんどん増えていって、
はい、
あれはまあ当然この原油価格が高騰しているというのもあって、
はい、
まあ、必ずしも好景気を示すわけではないけれども、
はい、
景気がいい状況を示すわけではないけれども赤字になったということだと思いますね。
まあ、よく貿易収支黒字の場合っていうのは国内の内需が冷え込んでて、そんな輸入するほど買わないからこう黒字になって、赤字の場合っていうのは外からどんどん買ってこないと需要が賄えないぐらい景気がいいから赤字になるんだっていうようなことも、まあ、分析ができるということもありましたけれども、まあ、今回の前は、半々みたいな感じですか。内需がそれほど進行してるわけでもないというところですかね。
あ、そう、ごめんなさい、私さっきね、輸出額超過といった、あれは輸入額超過の間違いですね。
赤字は輸入額超過か、
はい、そうそう、輸入額の方が超過してしまった理由というのは、まあ、別にそのものすごい旺盛な、はい、この需要というものが、
はい、
購買欲というものが等が発生したわけでもなくて、海外からこう資材を買い入れなければならないような、いっぱい買い入れなければならないような、その生産も増えているわけじゃないんだけれども、今言ったようなこう、
はい、
原油価格等のですね、高騰によって、あるいは巣ごもり需要が増えたことによって、輸入が増えてしまった。いや、まあ輸入が増えることは別に悪いことじゃないんですけど、輸入が増えたことによる赤字と考えるべきでしょうね。
で、まあ、そう考えると、で今回今日から、まあ、まん延防止も出てきている、今年、まあ、2022年の経済というものを見通すと、まあ、コロナ次第にもなっていくわけですけれどもね。
そうですね、まあ、そんなには例えば前年比の GDP とかっていうのは、まあ、それほど悪くはないだろうし、
はい、
コストプッシュではあるけれども、
物価も
上がってきてはいるんだけれども、はい、でも必ずしもそのじゃあ好景気とかっていうような感じの実感はないというのが実際上じゃないですかね。
なんというか曇り空感ありますね。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西社からのご登場です。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどバイデン政権の、ね、経済政策の話が途中になってしまいました。まあ、就任1年というところでね、会見も行っておりましたけれども、なかなか法案が通らないようですね。
大型歳出法案とかがね、
はい、
なかなか通らない。
うん、
でも大型歳出法案を通して本当に歳出してしまうと、インフレを加速してしまうというですね、
すでに 7% インフレですからね。
そう、
月次でです
からね、これ自体はね、果たしてこのままの、この政策のままでいいのかっていうことが疑問ですよね。
利上げが早いと言われてます。
先ほど言おうとしたのは、まあ 7%というかなり高インフレ状況になっていて、下手するとこのまま悪性インフレになってしまう、はい、そうすると、まあ、バイデン政権が目指したさ、格差の是正とか、
はい、
そういうことがですね、ダメになってしまう可能性、このインフレのせいでダメになってしまう可能性も出てきているというような形で、大変な問題なんだけど、まあ、で先ほど言ったフィナンシャルタイムズのね、
はい、
アメリカのインフレは、果たして、2% 程度の水準に戻るか、FED が目指している 2% の水準に戻るかという問いに関して、はい、10 住居費や急上昇し労働市場が過熱していて実質金利のマイナス幅は拡大している。したがって2020年のコアインフレ率はさらに上昇するだろうと。
おー、なるほど、さらに上昇ってことになるとこれ2桁が見えてきますかね。
そうそうそう、
大変なことになるな。
FRB の政策の積極的な取り組みを評価しているにもかかわらず、はい、インフレ抑制できないだろうっていうふうにフィナンシャルタイムズは見てるわけですね。
なるほど。
それに対して、特に東アジアって、はい、インフレになってないじゃない。全世界がインフレ、先進国がインフレになろうとしているときにこれは一体なぜなのか。中国なんかずっと利下げしてますよね、は
い、ここ2ヶ月連続で利下げしてるんですよね。それが昨日発表されたばっかりですよね。
で日本も、はい、まあ、要するにコストプッシュの上昇率を除いてしまうと基本的にはまあデフレかゼロ、ね、ゼロインフレですよ。
まあ、エネルギーと生鮮を除いたコアコアの指数を見るとずっとマイナスを、もうここ1年ぐらいずっとマイナスっていう
でしょ、
はい、
だからまあそんな感じ で全然インフレになってない、うん、私はインフレ傾向にあるということは、うん、この番組では何度か言いました。これはコストプッシュの部分というのを、
はい、
入れ込んだものであって、まあ、現実にそうなってきてはいるわけですけれども、うん、でも全くこのコアコア、
はい、
コアインフレっていうのは全くこう張り付いたまま、うん、ゼロ近辺に張り付いたままなわけですよね、これどうすればいいのかで新聞なんか見るとさ、
はい、
もうすぐにさ、
はい、
日銀はさテーパリング始めろ、と言わんばかりのですね、
金融緩和をやめろと、
この議論になってるじゃないですか、論調になってるじゃないですか、はい、これは経済の実質を見てないなという気がします。ただまあこれほどね、これ以上はね金融政策を金融緩和政策を深掘りしたりするのは私は賛成ではなくて、やはりここはですね、
はい、
物価上昇も抑えながらこの景気を良くしていくですね、需要を喚起していく、消費を喚起していく消費減税が、
はい、
次元であったとしても絶対必要だと思いますけどね。
そこの部分に、まあ、この政権踏み込めるかどうかっていうところですか。
いや踏み込めません。
踏み込めません、
はい、
これ宮田さん、
だってさ、はい、政府の財政収支黒字化目標なんてさ、
はい、
まだ5省大臣取ってんだもん、この政権が。
ねえ、2025年度目標みたいなものはそのままっていうね、ずっと続けてますが、
まあ、高橋陽一さんなんかは怒ってらっしゃいますけどね。
怒ってらっしゃいますね。さあ、そして、はいはい、
うん、はい、どうぞ。
いや、そんな中で、日米の首脳会談が、今日オンライン形式で予定されております、スクープアップ、このテーマでいこうと用意をしていたわけですが、はい、対面でってところをずっとね模索していたけれども、まずはオンラインでという形になりました。
まあオミクロン化ということでですね、やむを得ないといえばやむを得ないんだけど、
はい、
まあ、ここは押しても対面ということも日米関係の重要性を考えればありえたかなと思いますけどね、
まあ、でも何もしないよりはこれオンラインででもやっておかなければいけないっていうのも一方で日本政府としてはありましたかね。
まあ、当然その外交的には、
はい、
外交安全保障的には中国対応というのをどうするのかと、
はい、
いうそういうこの、まあ、尖閣ですよね。台湾尖閣問題というのに対する対応と、だってバイデン政権って不思議な政権でね、
はい、うん、
今回 の就任1年迎えて記者会見で言ったことを、はい、うん、見てみると非常にこうロシアに対して強硬姿勢を取っているかに見えるじゃないですか。
確かにで、ね、
新聞もそういうふうに書かれて、ウクライナ侵攻なら、う
ん、はい、
ロシアの銀行へのドル取引停止措置も検討するとかって言っている、うん、その後にね、
はい、
ウクライナが近いうちに北大西洋条約機構 NATO に加盟する可能性は高くないって言ってるんですよ。ロシアの目標は、
はい、
ウクライナを NATO に加盟させないっていうことなんだから、
う
ん、
そうですね、
強硬姿勢を示しながら、
うん、
こう相手の論調に、相手の目標に肯定的な、
むしろアメリカからするとちょっと譲歩したみたいな感じですか。
そうそう。でね、事実上ね、こうロシアがじゃあウクライナに侵攻するかということをフィナンシャルタイムズはノーとはっきり言ってますから。
お
もちろん混乱員や様々な混乱員にはなりうるとは思うけれども、
うんうんうんうん、
特に NATO をこういう形で侵攻にちらつかせることによって脅すことで、
はい、
このいろいろなこのロシアの政策目標というの、外交的安全保障的政策目標というのを達成できるんだけれども、
うん、
このじゃ例えば今年1年の中で、
はい、
ウクライナを侵攻するかっていうとフィナンシャルタイムズの判断はノーです。
そんな極端に兵を動かしてこう事態を一気にっていうよりは、いろんな工作をかけるみたいなところ。
そう、少なくとも今のビヘイビアを見てる限りはそうだろう、はい、ただしプーチン氏はね、何をやるか分からない人なんで、そこの不確実性というのは一応考えておかなきゃいけないけれども、
はい、
だからね、あえてこれをこの記者会見で表面に出すかっていうのは、
あ、このウクライナの NATO 非加盟
を、むしろ私はやはり台湾、
はい、
尖閣問題というのを、うんうん、と中国の人権抑圧というのを出すべきだったのではないのかなというふうに思いますけどね。
まあ、この会見ね、結構まあ記者からもウクライナ情勢聞かれていたからというのもありますけど、東アジアについての言及っていうのは2時間会見やった中で、まあ、ほとんど
ないという状況です。だから、まあ、うん、この会談で、
はい、
日米会談、首脳会談で何としてもここの部分というのは、現地を引き出す必要性というのがあるのではないかと思いますけどね。
まあ、その意味で、まあ、尖閣の5条、日米安保5条適用はもちろんですけれども、やっぱり菅さんが首脳会談やった時のように台湾海峡にも言及ということも一つテーマになってきますかね。
はい、と思いますね。折しもね、はい、フランスの下院が、中国の新疆ウイグル地区でのジェノサイド、はい、に関して非難決議を出しましたよね。
そうですね。
はい、こういうこの動き、西側がこう結束して中国のこの権威主義と覇権主義というのをこの牽制するという必要というのは私はあると思いますね。
まあ、日本の議会も、まあ、中国と、まあ、今回は名指しをしないという形のようですけれども、まあ、人権に関しての決議をこう出すと、これを採択するのだということが出てきておりますけれども、これ、まあ、公明党もこの案だったら飲めるぞぐらいのニュアンスは報道されたりもしますが、これどうなっていきますか。オリンピック前じゃなきゃダメじゃないかという意見もありますが。
うん、私もそう思います。でフランスなんかね、
はい、
まだまだ例えば経済的なつながりというのは、中国と結構あるわけですよ。でも日本ももちろんあるんだけれども、そういうことを超えて、
はい、
非難決議なり、日米、首脳会談におけるこの議題化、アジェンダ化っていうのは、
はい、
私はこの今外交安全保障の最大の焦点であるから、それ日本にとってね、
はい、
これはちゃんと言ってもらわないと困るなと思いますけどね。
まあ、ねえ、フランスの会員も来てるわけだから、これ同じタイミングでってなるとねえ、どこもやってるしみたいな風にもなりますね。
そう、で、まあ、バイデン政権としてはこの、
はい、
中間選挙で勝てるかっていうのが、11月に控えている、
はい、
ここは頂点なんで勝てそうにないです。
なるほど。
民主党は、アメリカ民主党は
やっぱりそうですか。
はい、
バイデンさんと岸田さんのオンラインでの首脳協議についてもお話しいただきました。ここだけニューススクープアップでした。この電車は山手線外回り品川渋谷方面行きです。次は有楽町、お出口は左側です。地下鉄日比谷線、地下鉄有楽町線はお乗り換えです。 The next station is 有楽町 JY30. The doors on the left side will open. Please change here for the Hibiya subway line and the 有楽町 subway line.本日も特別列車有楽町環道線工事号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。車掌を担当いたします立法放送の飯田浩司でございます。このプログラムは有楽町発朝6時からの生放送、到着予定時間は8時を予定しております。お客様にご案内いたします。赤坂、六本木、浜松町、半蔵門には停車いたしません。繰り返しますが、有楽町の日本放送でございます。どうぞお間違いのないようにご注意ください。特に渋谷方面へのお間違い大変多くなっております。ご注意くださいませ。それでは車内のご案内を申し上げます。
はい。同じく担当いたします。日本放送の新行一華です。お弁当、お茶、コーヒーはいかがでしょうか。最初にこの期間番組にご乗車いただいたお客様には抽選で千葉県の特産品情熱カレーが毎日プレゼントとなります。皆さんにチャンスがありますのでふるってご参加ください。そしてこの期間は社内にスペシャルなゲストの方をお招きします。自由民主党の高市早苗政調会長です。手置きのお話をぜひお土産にどうぞ。さらに連日登場のコメンテーターの皆さんは月曜日須田慎一郎さん、火曜日峰村健二さん、水曜日高橋陽一さん、木曜日青山茂春さん、そして金曜日は三宅邦彦さん。外交経済オミクロン対策各界のエキスパートの皆さんを取り揃えてお送りいたします。
改めましてご乗車のお客様に重ねてのお願いでございます。ただいま2ヶ月に一度のラジオの特別警戒を実施中でございます。特に1都3県にお住まいで周りの皆様に何か不審と言いますか何と言いますかアンケート的なものが届いていらっしゃるようであれば、まあ、細かくは申し上げませんが一つご配慮のほどよろしくお願いいたします。
平日月曜から金曜の朝6時から8時の2時間日本放送の飯田浩司の OK コージーアップとお書き添えください。
ご乗車の皆様の何とぞご協力を一つよろしくお願い申し上げます。特別列車有楽町環道線工事号まもなく定時で予定通り有楽町を発車いたします。それでは出発進行ドア閉まります。ご注意ください。